それでは聖書朗読です。今週は出エジプト記ですね。出エジプト記の20章の14節です。会員してはならないです、そして、説教の方安西先生から自分の痛みがあるけと題して10回の第7回ですね、説教の方よろしくお願いいたします。
いやー、毎日毎日暑うてジョンならんの、どなんしよう。まあうちんく、まあ、家族が気持ちよう動けようのはもう夜明け前だけやの。まあ、日が昇ってお日さんがもうね、じりじり朝からきつうて、洗濯も干したらもう汗ぐっしょりやがの。先週は気温がもう全国的に上がって、この高松でも何や 38.4 度やと、ね、すごいやの、ほんまに危険な暑さや、どなんなっとんかよ、ね、熱中症にならんように今週もな気ぃつけような。さて、旧約聖書に書かれとる出来事やけどな、まあ昔、今からしたら3200年から、あるいは3500年前、くらいの昔やけどな、昔イスラエルの人らがエジプトで、奴隷になっとった。で、その奴隷になっとったイスラエルの人らを神様がエジプトから連れ出して、で、エジプトから出たアラノ地でな、まあ、乾燥したとこや、すぐに熱中症になるようなとこやけど、そのアラノのシナイ山の麓で、党の戒めを神様はイスラエルの人らに授けたわけやったな。で、その教えに、党の教えに耳を傾け始めよう。で、先月は6つ目の戒めの、殺してはならないというな、殺してはならないという教えやった。ほんで、今日はその次の7番目の戒め、姦淫してはならない、ね、姦淫してはならない。でこの出エジプト記の、20章の14節で姦淫するとね、姦淫してはならない、姦淫する言うてこう訳されとる元々の言葉は、この聖書の他の箇所やと、まあ、同じ言葉が貫通する言うてね、貫通する言うて、訳されたりもしとる。で、まあ、どっちにしても自分にはこう伴侶がね、奥さんなり旦那さんなりがおるのに他の人と、寝るっていうね、体の関係を自分から結んで、しまうというね、男女の体の関係を自分から結んでしまうということや、まあ道ならぬ不貞行為を働くという、不倫に走るということやな。で神様はここでイスラエルの人らよ、あんたらは伴侶がおるのによその人と一緒に寝て体の関係を結ぶようなことをしたらいかん言うてこう言う。そりゃあんた自分の連れがおってそんなことしたらいかんわ言うて私らやって思うな。何がいかんか言うて、それは伴侶への裏切りや。 自分の気持ちに正直や言うたってそれは伴侶への裏切りや、ね、その斜めに会うた伴侶はその斜めに会わされた伴侶はうちの人をまあよその人に手出したんやとかね、うちの嫁がよその男に走ってしまったとかね、裏切られた言うてこう、まあ、外に頭に来ることになるわな。でほんで夫婦の修羅場やな。で不倫相手が結婚しとる相手やったらあっちの夫婦やって修羅場にはなる、ね、夫婦の危機どころやない。ここから果たしてやり直せるもんかいうことになる、一気に離婚、ね、離婚が目の前の問題になる。で会員したらいかん言うて神様は言うてんだよね。これはの神様は夫婦のつながりを守りたいいうことや。私らは会員したらいかん言うて言われたら、ほんなら男と女として体がくっつくとこまでいかんかったら、いうことで、そこまでいかんかったら、まあ、ギリギリセーフや言うて、私は言うやろうか、まあそう思うわ。それは教えの上っ面のことやな。この間神様が殺したらいかん言うたら、それは死んでしまうとこまでいかんかったらセーフいうことと違うかったわな。神様は私らの 隣におる人のことらのことを思って、隣人の命を危険にさらしたらいかんと、そのように言う神様やったわな。でそのような神様の思いを受け止めるのが大事やったわの。それと次や。で神様が会員したらいかん言うていうのは、私らの伴侶のことを神様は大事に思うての会員したらいかんや。そのように私らの伴侶を神様が大事に思うという、その神様の思いを受け止めるのが大事ということやな。で会員したらいかん言うのは、私らが自分の伴侶を果たしてどんだけ大事に思うとるか、自分の伴侶をどんだけ傷つけんようにしおるんか、どんだけ自分の伴侶を悲しませんようにしおるんか、そのことが問われてくるんやろうの。この会員したらいかんいうこの戒めのことで、イエス様はこういうことを言うとる、ね、マタイ五章いうとこね、マタイ五章の27いうとこ、マタイ五の27、28、イエス様はこんなに言うた。会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。そんなにイエス様は言う。この情欲を抱いて女を見るいうのは、この場合は男の人が女の人の体を見てムラムラしてきてな、でその女の人の体を欲しがるっていう、くっつきたくなるっていうね、そういうことへの、ほんでそれはもう心の中で会員を犯しとるとこうイエス様は言う。自分の伴侶はない女の人を欲しがる、それはもう会員をしてしまうとるとこうイエス様は言うんやな。でここでよその女の人に性的な魅力をその人にこう感じてしまうってね、よその女の人にこう 女性としての魅力を感じてしまうっていう、そのことが問題やない、問題やないはずやね。よその女の人に、ああ素敵な女性やとこう感じるんが問題やったら、それが問題やったら女性は美しく着飾ったらいかん、お化粧したりするんはいかん、お化粧なんかせん方がええ、そうやろな。問題なのはそのよその女の人 その女性としての性的な魅力で、自分を満たそうとするっていう男の方が、自分を満たそうとする、そっちが問題や。そのな思いがこういやらしい目になるいうことやな。でこれは男だけが抱える問題やないやろうし、結婚したってこうずっと私らについて回る問題や。結婚するいうのはこの相手にこう性的な魅力をこう相手に感じて、ああ素敵な人ってねこう、そう思うからこそいうとこがあるわな。私らは素敵な人に何人も出会うてもな、一人の人を選んで、で死が二人を分かつまで添い遂げます言ってな、死が二人を分かつまで添い遂げます言ってこう相手に定説を誓うて結婚するんやの。キリスト教式の結婚はそういうことやな。ほんで結婚したらどうか言うたら、相変わらずあの人にもこの人にも、性的な魅力を感じてしまう。いやね、あの人素敵や、あの人素敵やってね。カップルが一緒にこうね道を歩いとって、その向こうから素敵な女性がこうシューッとこう横通っていったら、男の人がこうみんな振り向くっていうね、誰も彼もが振り向くっていう、ね、そうするとあの女性の方はね、何やこの人とね、あんたって言って、私という人がありながらということになる。でも男の人はなんかそういうとこがあるね、素敵な人は素敵な人やってね。でね、この頃はまあスマホやパソコンをいじじおったらな、まあそれこそいろんな記事が勝手に出てきたりするな。困ったことにたまにやけど、画面にエッチで刺激的な音楽を勝手に出てきて、あわわわわわって。ね、慌ててたりしてしまうということがある。ほんで深入りせんように慌てて、消す。でもしばらくこの頭はその刺激的な、もんね、エッチなもんにこう刺激されたままになってしまう、そういうことになる。そのな私らはどないしたらええんやろ。ある人はよその人に性的な魅力を感じたときに、ああ自分は結婚相手間違えたかもっていうね、思う。ほんでその素敵な人と一緒におりたいとこう思う。ある人は、伴侶との生活で満たされんもんをよその人で満たそうとする。自分が満たされたいのは体の性的な欲求やなしに精神的なもんかもしれんけど、満たされん自分の心の穴をよその人で満たそうとする、それが寛因の道やな。 そんなな私らに神様は聖書を通して言う箴言、聖書の真ん中が詩編言うとこやけど、その詩編の次な箴言の五章言うとこ、箴言の五章の十五節から、箴言の五章の十五節から、あなた自身の水ためから水を飲め、流れ出る水をあなた自身の井戸から、あなたの泉を外に散らし、広場を水路にしてよいものか、それを自分だけのものにせよ、あなたのところにいる他人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ。愛らしい目鹿、麗しいカモシカ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。我が子よ、どうしてよその女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか、というふうに、こんなにこう言われたのは男やね。で、自分の井戸、自分の泉から水を汲んで飲みまい言うてこう言われとる。で、自分の井戸、自分の泉いうのは何のことか言うたら、自分の若い時からの妻のことというね、自分の奥さんのことやったね。自分の若い時からの妻と喜んで楽しみまいと、そういうわけや。で、喉が渇いたら自分の井戸、自分の泉から水を汲んで飲みまいと言って、これが性的に惹かれるものを要素の人に感じる時の解決やな。キリスト教式の結婚の誓いに、命の限り固く節操を守ることを誓いますっていうのがあるわな。命の限り固く節操を守ることを誓いますって、そのに誓ったことは、誓った人おる、あの誓いはね、キリスト教式の結婚式の誓いは、よその家の井戸、よその泉の人から水を汲んで飲んだりしませんということやな。そのに人となった時には、自分の家の自分の井戸、自分の泉、自分の伴侶から飲みますということや。まあ、私キリスト教式の結婚式がなかったいう人でもな、自分の伴侶には節操を守ってほしいというんやったら、お互いに相手が自分の井戸から水を汲んで飲むような拒まんことが大事やな。拒まん、夫婦がお互いを拒まんということが大事になるの。イエス様の使徒、イエス様の教えをこう伝えていくように、イエス様が送り出したパウロという人は、結婚しとる人らに、こんなことを言った。互いに相手を拒んではいけません、ね、互いに相手を拒んではいけません。第一コリント7の5いうとこ、第一コリント7の5、互いに相手を拒んではいけません。 私らは連れ合いには遠慮なしにな、自分を主張する、まあし、それはちゃんと自分をね言ったらええわけやけど、伴侶を拒まんと受け止めるいうんが、その自分の伴侶が節操を守るということを励ますんやね。伴侶から拒まれるっていうのは酷なことや。自分の井戸から飲もうと思ったらダメッダメッって言って、ね、拒まれるっていうのは、ね、酷なこと。自分を受け止めてくれよるって言うて、この伴侶に感じてこそ節操を守る甲斐があるっていうね、節操の守りがいがあるというもんや。私らは固く節操を守ることを誓いますっていうね、まあ自分の結婚式で誓うたもんも誓わんでもな、でもやそれはそうやろうとね、こう改めて思うやろ。このことを思い出し続けるといいかな。固く節操を守りますっていう。で、伴侶を拒んだりせんと、自分の井戸から、自分の泉の伴侶から水を汲むっていうことを、夫婦がお互いに励まして、いかんのやないかの。ほんで、私らの伴侶とのこの結婚のつながりいうのは、伴侶との間のことだけで終わらん。私らが神様とつながる、イエス様とつながるということを理解する道にもなるんやな。旧約聖書で神様は自分とイスラエルの人らとのつながりを、奥さんが夫に背中を向けてよその男に走ってしもった、でもう結婚が破局してしもたっていう、そういうつながりみたいにこう言うとる。エレミア書っていう、さっきの箴言より後にね、イザヤ書、エレミア書ってね、エレミア書の3章、エレミア3章の、12節っていうね、エレミア3章12節。背信の女イスラエルよ、帰れと思うね。背信の女イスラエルよ、帰れ。14節。背信の女よ、立ち帰れ。主の言葉。私があなた方の夫であるからだという。裏切りの子らよ、帰ってこいと。裏切りの女、帰ってこいと。私があなたたちの夫であるからだと、ね、神様は私らとは結婚のつながりでつながっとる間柄やと言うんよね。ということは、私らが結婚して伴侶と生活をするという経験は、神様が私らの夫なんやっていうね、神様が私の夫なんやとこう言うて、こう生活するということがどういうことか、こう理解していくということにこうつながっとるよね。神様とのつながり方を私らはね、伴侶との間のつながりの中でこう理解をしていくということね。独身で
生きる者にとっては独身やからこそ、独り身やからこそ経験できるっていうね。もう伴侶おったけどもう今おらぬようになってしまったっていう、まあ独り身やからこそ経験できる神様とのつながりがあるっていう。で結婚して生きる者にとっては結婚しとる者やからこそ経験させられるっていう、神様とのつながり方があるわけや。私らが今限られた期間伴侶と一緒におれる、その間に伴侶に向き合っていく、そのことには大事な意味があるいうみたいな。イエス様の使徒パウロはこういうことも言うと、第二コリントの11章、第二コリントの11章2節、第一コリント、あ失礼、第二やね、2番目のコリント人への手紙の11章の2節、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから、と。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから、と。ここは婚約中とは言うとるけど、イエス様を夫と呼んでいる、コリントというギリシャの町の教会の人らをですねに向かってこう手紙を書いているわけで、あなたたちを、一人の夫キリスト様にと婚約させたんだというわけやね。で婚約中ということやけど、イエス様を夫と呼んでるね、婚約中だけど夫っていう、これはユダヤの人らの感覚やろな。で、男はイエス様から夫の役目を仰せてもらうことなんやけどね、男っていうのはイエス様から夫の役目を仰せてもらって自分の妻に向かうってね、で でもだけど男も妻の側なんね、ここね、妻の側、イエス様が夫ですっていうこの妻の側に男もなるんですね。で、イエス様の妻、イエス様の奥さんとしての生き方を男は自分の奥さんから、自分の妻から仰せてもらえるということがあるはずやね。イエス様にくっついたもんらにしたら、今はイエス様との婚約中で、花嫁修行中ということや。そういうことやったら余計にな、今自分の結婚生活から自分の伴侶からイエス様の花嫁としての生き方をこう教えてもらう、もらえることがあるはずやな。で、そんな思ったらやっぱり今、伴侶を裏切らんように自分の井戸から水を汲むっていう、自分の泉を喜んで楽しんでいくいうのがこう、結婚しとるもん、結婚を許されとるもんの今の大事な生き方になってくるわな。ね、ほんならお祈りしよう。私らの天皇お父さん、 会員したらいかんいうお父さんの言葉に私らの伴侶を大事に思うとるお父さんの心、配慮が傷つくんを見とないお父さんの心を思います。お父さんの心を受け止めます。自分の伴侶こそ自分の井戸、自分の泉と改めて、受け止めます。自分の井戸から水を汲んで飲めることを喜びます。このことをイエス様と私ら教会との婚姻の良い備えとしてください。今伴侶と生活することを許されとる門らのそれぞれの伴侶とのつながりを祝福してくださるように、教会が置かれたこの地域のそれぞれのお家の夫婦のつながりに命を吹き込んでくださるように、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。